本日のゲストはヘロシさんです。
よろしくお願いします。
はい、では簡単に自己紹介お願いします。
はい、ヘロシと言います。今は、株式会社レイヤー X という、社会をデジタル化していく会社でお仕事をしており、あつこさんとは前職のメルカリの時に、一緒にお仕事させていただいており、まあ、お仕事してたっていうとあれだけど、一緒に関わらさせて、同僚でした。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、早速ですが、
はい。
はい、弊社から転職した話を
そうですね。近況なんで
近況
はい。
を聞いていきたいと思いま
わ
す
かりま
が。
した。はい。まずメルカリは2017年の9月に入社して、2023年の5月末までお世話になっておりました。なので、上場前から上場してコロナみたいなところの一連5年半ぐらいやっておりました。で、翌6月からですね、2023年の6月から、株式会社レイヤー X の方でお仕事をしております。で、仕事の内容はメルカリの時に、いわゆるコーポレートエンジニアリング、コーポレート IT、まあ、上司みたいないろんな言い方が最近はあるんですが、あの辺の仕事をしておりまして、同じく、コーポレート、エンジニアリングとか、まあ、部署的には CTO 室っていう部署名なんですが、そこでコーポレートエンジニアリング、コーポレートオペレーションみたいなところをやっております。はい。
はい。
ですね。なので、今ちょうど8月なので、丸2ヶ月が終わったところぐらいですね。
あ、じゃあ試用期間。
そうです。次、今月乗り越えれば無事、使用期間を終えることになります。大丈夫かな。はい。で、なんだろうな。何を求めて転職したとか、まあ、転職の理由みたいなところは、あれですね、メルカリの中での話をちょっと少しすると、この辺がもうちょっと解像度上がるのですると、2020、2年か。2年の1月までは、コーポレートエンジニアリングをメインに仕事をしていたんですが、2022年の1年間、去年1年間ですね。去年1年から今年の5月までが、なので、1年半ぐらいは、セキュリティの部門で、コーポレート IT セキュリティというのをやっていました。で、まあ、移動の経緯とはいろいろあるんですけど、まあ、セキュリティ、コーポレート IT、に関するセキュリティの面が、まあ、メルカリの中でなかなか進まないっていうことがあって、コーポレートエンジニアリングのチームから、移動して、進めていくっていうような形になって、環境がそこで一回変わりました。で、
お、すいません。コーポレートのセキュリティっていうのは
そう、
具体的に。
そうですよね。コーポレートのセキュリティっていうとあれなんですけど、コーポレート IT のセキュリティなので、まあ、皆さんがお仕事で使ってるパソコンの、セキュリティ面とか、まあ、アカウント管理とか、そういうような、まあ、実際に皆さんが安心安全に働いていただけるような環境を作るためのセキュリティの範囲になります。はい。
なるほど。
なので、あんまりこう、コーポレート IT って言われると、なんかヘルプデスクとか、皆さんがこう困ったことで、質問してもらうと答えるみたいなのが分かりやすいかなと思うんですが、コーポレート IT セキュリティはあまりこう、そこまで専門職的に置いてる会社も少ない。まあ、コーポレート IT が、少し手を伸ばしてやってるみたいなところのが割と多いので、あまりこう、目立ったところはないんですが、まあ、過去の経緯とかをよく知ってると話を進めやすかったりすることが非常に多いので、会社のセキュリティ周りで、呼ばれていったみたいなのがこの直近の1年半でした。で、まあ、もちろんそこも、ずっと日本語での環境、コーポレート IT の環境は日本語だったんですけど、コーポレート IT セキュリティというか、セキュリティのチームはもう全員英語だったので、まあ、その辺の環境の変化とか、まあ、それ以外でも結構会社のことを違う部門から見るようになった1年間で、まあ、それも非常に面白かったんですが、まあ、少し前からお声掛けをいただいていた、 LayerX さんの方に今年の6月から行くっていうようなことになりました。まあちょっとこの1年半2年ぐらいは自分もどういうふうにコーポレート IT とかセキュリティのところに関わっていこうかなっていうのをこう悩んだ1年半というか2年ぐらいになりますね。はい。で、LayerX では、まあ、主にオペレーションの部分とか、また今200人超えたぐらいの規模なので、メルカリの10分の1の規模で、これからまだまだやっていくぞ、みたいな状態なので、いろんなところが整っていないので、まずは整えるところからっていうのが、今やっているところですね。はい。
なんかその規模でちゃんとコーポレート IT のセキュリティを置いてる会社も珍しいですかね。うん、
そうですね。あの一緒に働いている方、うん、あのセキュリティ界隈とかアンドロイド界隈では少し有名な方で、あのケンゴさんという方と一緒に働いているんですが、まあケンゴさんもそうですし、CTO の松本さんもそうなんですが、あのコーポレート IT とかセキュリティに対して、一定力を入れてくださってるっていうのが、まあ、他の会社と比べると力が入ってるなっていうふうには感じますね。
うん、
で、そうですね、LayerX とメルカリでの大きな違いで言うと、まあ、僕個人が一番最初に、あ、全然違うって思ったのは、あの ZP とか、タイムスみたいなのがないんですよね。で、あの、厚子さんとのこう関わり方もそうだと思うんですけど、あの、結構メルカリの中では私がこう ZP で、社内の方とのコミュニケーションをよく取っていたので、あの、うん、それがない会社に行くんだっていうのはもしかすると、メルカリの人からすると結構こうびっくりというか、あの、お前は生きていけるのかみたいなところが、あるかなと思うんですが、あの、まあ、最近だんだん慣れてきましたっていうのが、あの、正直なところで、もちろん、その何でしょう、タイムスがない、ZP がないっていうところで、こう、社員の人に軽くコミュニケーション取る場が全くない風にも見えるんですが、あの、一応、まだ200人規模なので、ランダムチャンネルにこう突拍子もないことを言っても、誰かがこう構ってくれるみたいな状況はまだあるので、あの、言いたいことが言えない状態ではないです。ただ、話足りねえな、みたいな、こう、個人的なところでの、こう、キャラクターの部分での、あの、話したいみたいな欲はいっぱいあります。はい。
なんか、リモートの環境で、その、個人の雑談チャンネルがなく、どうやって社内に友達を増やしていってますか？
そうなんですよね。そこがまだ実は答えが出ていなくて、今は何でしょう、こう業務的に関わりがある人を少しずつ増やしていっているというか、そういう状況で、LayerX は今、3事業、バックラックっていう、あの請求書とか、経費精算申請みたいなところをやっている、あの皆さんがもしかしたら知っていただいているような部分ですとかと、あと、プライバシーテックって言って、アノニファイっていう、あの、サービスを出しているチームと、あとは、フィンテック、三井物産さんとの、協業している会社の、まあ、3事業、あと、最近4つ目か、あの、LLM ラボといって、あの、今話題のチャット GPT とかを研究してる部門みたいな感じで、こう事業部単位で分かれていて、でかつその中で のコミュニケーションは非常に、Zoom 使ったりですとか、あと今だと Gather とかを使って、リモートでの知り合い増やしているんだなというのは感じるんですが、私とかは共通部門といって、あの、まあ、全事業部に関わるところにいて、まあ、要はバックオフィス的なところにいるので、なかなか今その各事業部での知り合いを増やすみたいなのは、それこそ問い合わせでよく来る人とか、そういうところからこうちょっとずつ増やしていくですとか、まあ、あとはあの、達成会って呼んでる、あの、飲み会とか、そういうオフラインでの場で今こう少しずつ知り合いを増やしてるっていうような状況ですね。はい。
なんかオフラインの飲み会とかは一個あるといいですよね、はい。
そうですね。だいぶその1回でも変わりますし、やっぱり最近そう飲み会がちょこちょこ、まあ、行きやすい状況ができているというか、行きやすくなってるので、そういうところでこう知り合いを コツコツと増やしてるのが今ですね。はい。あとは、まあなんか、これはメルカリの時も一緒ですけど、やっぱり全社に関わるプロジェクトとか、まあサービスの導入みたいなのが一つの業務にあるので、そういうサービスを入れていくときに、あ、なんかこの人知ってるな、みたいな、あの、一方的に知ってもらうみたいなのは、まあ、得意というか、あの、知ってもらえるとやっぱりやりやすいなと思う部分あるので、そういうところでまずこう知ってもらうっていうのは今増やしているところになります。
なるほど、
はい。なんか敦子さんもその辺と言ったらあれですけど、今ずっと喋り続けちゃいましたけど、なんか最近変化があったとかなかったとか、そういう噂を聞くんですが
そうですね、私も6月からかな、部署移動になりまして、今まで、アメリカ向けのアプリを開発をするチームにいたんですが、6月から金融事業をやるチームに移動になりまして、はい、久しぶりに Android を書くチームに戻ったって感じで
少し前に Android 書きたいなみたいなこともおっしゃってましたよね。
そうなんですよ。あれはね、マジで、その移動になるって、全然、はい、1ミリも思ってないときに、そんなことを軽い気持ちで、フラグみたいになっちゃって。
無事、フラグが回収。
回収
されて。効果、不効果。なんか、
はい、
その、リモートでの、まあ、転職じゃないですけど、移動ってどうでしたか？ 2 ヶ月経ったと思うんですけど。
そうですね、まあ、私は社内での移動だったので、
うん、
まあ、結構、知り合いが多い状態からのスタートだし、はい、新しいマネージャーも知ってる人だったので、割と、うん、2週目って感じ
まあでもマネージャーとか知ってるだけでだいぶコミュニケーション構築のコスト低いですよね。
いや、本当に本当にそうなんですよね。で、あと結構もともと私の ZP を見てくれてる人たちが、移動先の Android チームとかにいっぱいいるので、なんかここどうなってるんだろうみたいなの
を、はいはいはいはい、
軽い気持ちで ZP に書くとみんなが寄ってたかって教えてくれるっていうい
や、
もうか、そうですね、関係が出来上がってる状態だったので、だいぶ楽をさせてもらってるなという感じはします。
なるほどなるほど。あのメルカリのアンドロイドチームはこう思ってる人数の倍ぐらいスラックにいますからねなんか知ってる人みんなアンドロイドだなって思うけど、あの実はそうでもないっていうその人たちが全てみたいなのが記憶に残ってます。
あとそうですね、この金融事業の方のアンドロイドチームは落ち着いた大人が多くて、そうですね、みんな優しいというか面倒見が良いというか、
うんうんうん、じゃあなんかプロジェクト進行が良くないとかそういう課題はあんまりなさそうな。
そうですね、まだ、今タイミング的にちょうど波の落ち着いてる部分っていうのがあって、あ、うん、あんまりまだそのタイトなスケジュールのプロジェクトに入ってないからかもしれないですけど、うん、そんなに困ってるなって感じはないですね。
なるほどなるほど。
あと金融事業っていう特性上、日本語がメインのチームになったので、なんか日本語だけで仕事するのめっちゃ楽やなって気
がする。金融ドメイン特有のことっていっぱいありますよね。なんかその辺は、まあ、一応レイアックスも割といわゆるフィンテックみたいなところがあのやっぱりやっているので、こう専門用語が増えてたりとか、うん、まあ職種的にもセールスの方が多かったりで、こうメルカリだとあんまりセールスは割合高くなかったというか、まあ CS はいっぱいいましたけど、カスタマーサポートよりはやっぱりその営業系の人が増えて、てか多い、割合が圧倒的に多いので、うん、そうするとそれ特有のこう業務に合わせてやることが変わったりするので、でまあね、金融だと例えば歌取りとかあの辺でこう入るまで知らないワードだったりするなって思います。
はい、まあ貸金業法の勉強をしてます
テスト近いんですか？
11月ですね、試験。
頑 頑張ってくださいしか言えないけど、頑張ってください。
ありがとうございます。
でも周りのアンドロイドエンジニアの皆さんも、もう大体取ってるみたいな感じなんですか？
なんか別に必須じゃなくて、取りたい人は会社がサポートするよっていう感じの資格なので、まあ、人によって持ってたり持ってなかったりだと思います。
なるほどな。でもまあね、ドメイン知識あると絶対作るものへの解像度が上がるのはありますもんね。
ありますね。
ね、いいっすね。よかった、楽しそうというか、楽しめてそうでよかったです。
はい、毎日コトリンがかけて嬉しいです。
こんな感じですね。まあ、今、まあまあ、移動するとそんな感じで。で、やっぱりそういう、さっき話してたような、まあ、リモート入社だったり、まあ、他の人もやっぱりリモートで入社されてたりするので、そういうコミュニケーションの仕方も変わるし、カルチャーの違いなんかも、まあ、今、感じながらですし、で、まあ、レイX のその、コーポレート IT というか、コーポレートエンジニアリングみたいなところが、まあ、一つ、面白いなと思うのは、いわゆる上司経験、情報システム部門経験があった人たちの割合って、実際私ぐらいみたいなところで、他の方って割とこう、エンジニア出身だったりするんですよね。で、何が違うんだっていう話によくなるからあれなんですけど、いわゆる上司って呼ばれる人たちってこう成り立ちとしては、総務部門からの派生だったり、することが多くて、まあ、エンジニアリング経験、まあ、もしくはプロダクトを作った経験とかがあるわけではないこうエンジニアの人の方が、一般的というか割合が多いのかなと思うんですよね。まあ、資産管理とか、そういう管理部門としての、情報システム部門っていうのが、まあ、一般的に使われるニュアンスかなと思っていて、まあ、最近出てるそのコーポレートエンジニアリングみたいなコーポレートエンジニアとかは、エンジニア出身の人がコーポレートの業務をエンジニアリングしていきましょうっていう文脈なので、まあ、ちょっと英語にしただけだったんじゃないのっていうふうに割と見られがちなんですが、結構、文化とか作っていこうとしてるものが違うんですよね。なので、どっちかっていうと、SRE の経験とか、セキュリティエンジニアリングの経験とかから来てるバックグラウンドを持ってる人が今多いので、そういう意味ではなんかこうプロジェクトの進め方とかものの考え方みたいなのが、メルカリの時よりもちょっとこうエンジニア的観点というか視点を持った人からフィードバックをもらうことが多いので、そこは今結構新鮮だなと思っています。ちょっとこの言い方するとメルカリがそうじゃないのっていうふうに語弊があるんですけど、私がいた時期とか私が関わってたチームはもういわゆる上司経験の人たちが多かった部門チームにいたので、全てがそうではないんですけど、やっぱりそういう考え方とか、まあ、こうした方がいいよねみたいなフィードバックは違うところが多いんですよね。で、まあ、何が違うのみたいなところで、具体的にはやっぱりこう目の前の人を助けてあげたいとか、少しこう手厚く助けたくなっちゃうみたいなのがこう助手経験の人は多いのかなっていう気持ちがあって、まあ何でしょう、あつこさんとかに分かりやすく話すと、結構私スラックにいた時はこうだいたいこう困ってる人がいたらシュッとリプライしてたりすると思うんですが、まあ
そうだね、ボットかなっていう速さで来てくれる。
はい、そう、あの振る舞いがまあ良くも悪くも喜ばれるのでしてたし、してしまってたんですけど、うん、まあ別にそう、僕もボットじゃないし自分の時間考えたりするとそれがベストなんだっけって言われると、まあ、そうではないよなみたいなところを思っていたりして、今は割とそういう、なんだろう、自分の根っこではもちろんそういう気持ちがあるんだけど、その気持ちをどうやったら組織を拡大するために使えるかなとか、僕自身に依存しないかなみたいなことを 考えて、振る舞うようにしようとしていて、まあなんか、うん、毎日できてますかって言うとそうでもないんですけど、その割合を今ちょっとずつ上げてるっていう感じです。うん、なので、なんか、やってるプロジェクトとかは、これメルカリでやったことあるみたいなの結構多いんですけど、そこの立ち振る舞いみたいなところは今こう自分でアンラーニングというか、今見直してる時ですね、うん、
いい話じゃないですか、
はい、なんかなので割とそういう文化面というか自分の振る舞いをアップデートするのってなかなかやらないので面白いなと思ってます、はい、
うん
うん、仕事の楽しみか、
仕事の楽しいところ、
楽しいところ、
うん、結構上司数時代とかだと、うん、
はい、
人を助けてありがとうって言ってもらうのが楽しかったりすると思うんですけど、はい、さっきのお話だとそういうところを意図的に減らしている状態で、
うんうん、
何を楽しいと感じて日々仕事をしているのかなっていうのを聞いてみたい。
ああ、そうですね、なんかもちろんその楽しみを受け取る仕事はしてるんですけどもちろんそういうふうに会社のメンバーに直接関わるときっていうのはあるんですけど、なんかその時のコミュニケーションのやり方を変えてるだけで、あんまりそれで出てくるアウトカムはあんまり、何でしょう、組織としての拡大、拡張性は持とうとしているって感じなので、それは割と受け取れてて、
うん、
最近仕事してる時の楽しいのは、いろいろあるんですけど、一つは今、ノーションを使っていて、ノーションはちゃんと使い込んだりちゃんとテンプレートにはまるとうまく使えるんだなっていうのがようやく分かってきたっていうのが、まあそういう何でしょう、新しいサービスを使う面白さみたいなのが今はあります。別にノーションだけに関わらないんですけど、メルカリだとオクタとか、使ってた、オクタっていう、認証基盤使ってたと思うんですけど、今は、Azure の、マイクロソフトの Azure Active Directory を使っていて、まあ、少しそういう同じものでも使ってるサービスが違うみたいなのが今結構いっぱいあるし、その構築してるものが全然違ったり新しく構築するみたいなところがいっぱいあるので、それはまだ今学びがいがあって面白いですね。はい、あと人のところだとそうですね、やっぱり先ほども話したその関わってる人たちの職種が変わったり働き方が変わると私たちが提供したり一緒に守るものを考えるときの考え方が変わってくるので、そういうところは今それもまあ新しくて面白いみたいなのが一緒なんですけど、その辺が今楽しいところですね、うん、
いいですね、転職した人の感想っていう
前回もねハイトさんなんで同じ転職した感想になっちゃう。まあでもそうなんです、コーポレートエンジニアリングというか、まあそういうコーポレート系のサービス、基盤とかに基盤にするものってなかなか変えないので、何年も使ってると慣れてきちゃうんですけど、こう違う環境にいて違うのを使うと、あ、こんなのもあるんだみたいな、逆にこういうのもないんだみたいなところがあって、そういう転職ならではの面白さはありますね、うん。
ちょっと転職自体についても聞きたかったんですけど、
はい、
もうキャリア中堅とかになってきてガラッとやることがガラッと変えたのかな、
はい、
まあ、それで変えようってそれをチャレンジするのは怖くなかったですか？
あ、そうですね、いやまだキャリア序盤だって全然思ってるんですけどまだ、まあ、まだまだ全然序盤だと思ってるんですけど、そうですね、怖くなかったかって言われるともちろん一定こう何でしょう、まずそもそもメルカリめちゃくちゃいい最高の会社なので全然 入れたと言ったら言い方が悪いんですけど、全然あと何年も入れたなって思うところも あったんですね。で、ただ一方で、今僕、私は、子供が2人いまして、4歳と2歳の子がいるんですけど、今の家 の時間の使い方が子供は仕事ぐらいに大きくなってしまっていて、そうすると何でしょう、だんだんもちろん子供の成長楽しい、見ていて最高みたいなところはありつつ、なんか自分のこう、チャレンジみたいなところをする場所が欲しいなっていうのが、転職に求めたところの一つでもあるかなと思いますね。はい、なので逆にそういう不安定な、それこそ知ってる人がほとんどいないとか、どう知ってもらおうみたいなところからも含めて、こう、環境をガラッて変えるところに、1日8時間を使おうかなって思ったっていうようなのが一つですかね、
うん、なるほど。そうですよね、睡眠時間と子育ての時間は削れないから、
はい、
じゃあ他どこの環境を変えるかって言ったら仕事しかもう残ってないから
そうそうですね、うん、なんでしょう、向かってる画面はほぼ変わってないんですよね。在宅、今も在宅が週3とか4家にいるので、そういう意味では向かってる画面は変わらないんですけど、うん、関わる人が時間の使い方とかが変わってきたり、まあ、あとは特にその会社で僕が重視してる、その転職で重視するものの一つに会社のカルチャーとかそういうところがあるので、そういう異文化を知ったり、自分はこうやでって発信したりするのは、転職先での面白いところですかね、うん、
ちなみに転職前に、
はい、
なんか副業とお手伝いとかで試しに働くみたいなのはやってたんですか？
そうですね、それで言うと、レイヤー X に関しては、その2021年の半年ぐらい、業務委託、まあ、副業で、少しお仕事させていただいていて、で、まあ、その後少し、その今回、セキュリティで頑張るっていう1年間があったので、その時は少し関わりなかったんですが、まあまあそういう、ちょっと転職とかを考えたときに、関わってみて文化的にも面白い会社だなと思っていましたし、いない間の関わってなかった1年間ちょっとで、こう爆落ってサービスがすごい伸びていたり、したので、こちらから、もしよければっていうような感じでお願いしに行ったっていうのが流れですね。はい。なので副業スタートと言われると副業スタートです、うん、
いい転職の仕方ですねミスマッチがね、お互い少ないですもんね。
これは単純に経験がないだけなのであれなんですけど、いわゆるエージェントさんとかを使ったことが僕なくて、だいたいこう副業か、メルカリの時は完全に飛び込みで自分で突然履歴書を送るみたいなパターンだったんですけど、あ、そうです、もう誰も何も知らない状況ですいませんみたいな、普通に申し込みフォームからピュッて出してみたいな感じでした。はい、なのでこうつてなしで行ったのは、まあ、メルカリが一つだけですけど、割とこう何でしょう、好きなサービスというか好きなものを作ってる会社でコーポレート IT やりたいなみたいなところがあって、それはなんかコーポレート IT って究極まあどこ行っても一緒やんみたいな時がまあなきにしもあらずというか、まあ多少あるなと思っている職種の一つなんですけど、やっぱりせっかくやるなら自分が好きなプロダクトとか好きなサービスを作ってる会社で、それを作ってくださってるエンジニアの皆さん、もしくはまあ、全社員ですね、全社員の皆さんが働きやすい環境を作りたいっていうのが、根底にあるので、それでメルカリも受けましたし、レイヤー X も受けたっていうような形ですね。
いい話
よし、いい話2つ目よし、いい話したぞそう、なんかその辺が 大きくは変わらないところかなと思います。転職してもしなくてもみたいな。
ぶれないところなんですね。
ぶれないところですね。はい。お、ぼちぼちいい時間になってったんで、お仕事以外の話も
はい。
していきましょうか。
はい。最近読んだ本の話を聞きたいなと思ってました。
はい。ですね。ダイウィズゼロっていう本で、まあ、結構いろんな人がおすすめしてて、我らがスアッド先生、山田慎太郎先生もですね、書評ブロガーとして実はこう、本業は書評ブロガーだと僕は思っているっていうと失礼なんですけど、彼の、ぜひスアッド .com のですね、ワードプレス、スラワードプレスっていうブログが非常に、ほぼ、まあ、最近更新頻度上がってますね。今、パッと開いたら、7月末にも更新されてたんですけど、彼が読んだ本が非常に、こう、いっぱい載ってるんで、これ、もう、これに上がった本だけ読むだけでもいい生活が送れます。まあ、そんなことは、そうです。ここに載ってくるってことは、相当いい本の一冊だと思っていいと思ってます。はい。で、その中の一つのダイウィズゼロなんですが、本自体はもう2020年9月発売。ほう。
なんで、もうかれこれ、
3年前ぐらいの本ですね。なので、全然、なんでしょう。新しい本ではなかったですね。で、本自体は知っていたし、なんか勧めてる人いっぱいいるな、みたいなところはあったんですけど、なんかあんまりこう、聞かれなかったというか、こういう、洋書からの翻訳本あるあるなんですけど、日本語のタイトルがこう、なんかあまりに強すぎて、いや、そんなアホな、みたいな、
あるある
本の価値がわからなくなるみたいなことたまにあると思うんですけど、ダイウィズゼロ、人生が豊かになりすぎる究極のルールっていう急速の後半がなければみたいな、はい、本なんですけど、まあ、細かいところは僕もすみません、実はまだ全部読み切れてないっていうのはあるんですけど、たった一節なんですけど、すごいこう分かるな、そうだなって思うところがあって、今実践中の部分がありまして、それが思い出が一番複利が効くっていう言葉で、要はお金をずっと持ってて、もちろんお金も複利とかがあるんで、お金の価値は大きくなってったりするけど、その間の人生の記憶とか思い出っていうのがもっと大事だっていう話で、まあちょっと私の例で話すと、大学卒業の時に、まあ、1ヶ月ぐらいですね、ヨーロッパに旅行に一人で行ったんですよね。その時に
一人
でです、1ヶ月、でなんかその時にヨーロッパ諸国結構 7カ国8カ国、分かんないですけど、それぐらいの数いっぱい回って、で、その後海外行ってないのか、いや海外は行ったか、新婚旅行でオーストラリアに行ってるんですけど、そのヨーロッパの方には行ってないんですけど、やっぱりその時に行った記憶とか、やったことの思い出とか、まあ、ちょっと危なかった体験談みたいなものって今でもやっぱりこう鮮明に覚えているし、まあ、その時の小話みたいなのもありますし、なんかこう、それが今大学卒業が2015年とかだから8年とか前なんですけど、8年前でもパッと思い出せるぐらいこう価値があったことだなと思うし、その8年間の間1ヶ月の長期休みを取るってことも、まあ育休を除いてなかったので、まあ、あの時やっといてよかったなと思いますし、まあ、その時にね、リッチな旅行ではなかったですけど、やったことって覚えてるし、こうその価値はあの時より今の方があるなみたいなことがこうあって、うん、まあ今で言うと子育てとかで、何でしょう、子供との時間の使い方とかお金の使い方みたいなところって、こうまあ今物価も上がってるし、こうちょっとケチりたいなっていう気持ちと、逆に今やんないとやれへんやんっていう気持ちがこういつもせめぎ合っていてなので、ちょっとまあ無駄遣いとは言わないんですけど、こうケチらないようにしていたりするのが最近 ですね。うん。なんか
子供の、
はい、
思い出、その子の人生が後々豊かになると思うと。
はい。ですし、やっぱり、まあもちろんそう、子供の成長とかに期待をしている部分もありつつ、やっぱりこの、うん、子供とまともに一緒にいられるのがあと15年ぐらい、大きくなると独り立ちしちゃうっていうことを考えると、あと10年、15年ぐらいだと思うんですけど、
うん、
その間の自分の記憶みたいなのを豊かにしておきたいなっていうのが、今そのお金を、うん、お金というかお金も時間も、こう、使いたいなって思ってるところですね。うん、
なるほど、まあ。自分のためでもあり。
ですですです。
家族のためでもあり。
はい。まあ、究極勉強は後からでもできるけど、ね、じゃあ10年後に子供と一緒にピューロラ、まあ、10年後だったらいいか。キッザニアとか、こう、低年齢でしか入れない場所に行くかっていうとノーですし、公園で一緒に遊ぶとかもそうだと思うんですけど、今のうちにやっておけるっていうのは、なんかこう、お金で買えなくなるので、やっとこうみたいなのが最近あります。
いや、体力つけたいなって思いますよね。
そう。もう、体力ね。子供の体力どんどん上がってきませんか？今、敦子さんちが3歳。
3歳。
3歳だともうね、めちゃめちゃ土日とか体力吸われませんか？
うん、もうお昼寝しないですね、うちは。
ああ、そう、子供の方が寝ないですね。
元気、
親が寝たいみたいな。そうそうそうそう。はい、
なかなかね、夏休み、外も暑いので、
そうなんですよ、
思いっきり体を動かして遊ぶみたいなのもそんなになくて。
はい、今うちは家のベランダにプールを広げてひたすら水遊びをさせたりもうちょっと外のプールも今年行こっかみたいな話が一回上がったりしたんですけど、あ、まだ落ちプールでいいかみたいな感じになってます。外はあれですね、今週プリキュアのイベントに行ってこようかなとか、そういう室内系のイベントにもうそれこそお金を投資しております。
そう、ヘロシさんはね、プリキュア親友というか。
そうですね。
毎週ね、子供と付き合ってプリキュアを見る会。
見た後のこう親目線で語るプリキュア面白いですよね。
そうですね、アエルちゃんの成長がってなります ね。
ね、今やってる広がるスカイプリキュアですね。運命の子というか星から降ってきた女の子が赤ちゃんなので、赤ちゃんがだんだん成長していくのにこう我々がこう、あーみたいな、
喋ったってなりましたね。歩いたとか。
最初の方はプリチュアって言ってたのに、だんだん最近プリキュアってちゃんと言うみたいな。
成長をね、見守ってますもんね、我々は、ね、
めちゃめちゃ感じますね。あと今年15周年かな、なのですごいこういろんな記念グッズとか記念イベントが多いので、めちゃめちゃこう親としてもですね、困ってます。あとはAmazon プライムで1話だけ各シーズンのが見れるんですよね。なので今、
あ、そうなんだ、
今高校野球で子供が帰ってきた時間にお母さんと一緒が見れないっていう悩ませる課題があるので、プリキュアを見せて、過去のプリキュアを見せております。だいぶ子供も4歳になると詳しくなってきましたね。
語れますか、そろそろ。
なんとかが可愛いとか、本持ちながらこうオタクのように喋ってきます。
いいですね。
こうやって変身するんだよ。そうなんだ。
教えてくれる。
そう、
女の子は特に女の子そういうところあります
よね。ありますね、教えてくれますね。
私が教えてあげるっていう。
そう、お、いいぞいいぞって思いながら聞いてます。ですね。
ほい、
はい、
ぼちぼち
いい時間になってしまった。
いや、ちょっ
と人と久しぶりに喋るのがあれだったのでとても楽しかったです。ありがとうございます。
こちらこそ。最後に宣伝か何かあります？はい、何でも。
宣伝ですか？宣伝で言うとですね、ちょっとこんな感じで、今日、コーポレートエンジニアリングの話題をポロポロこぼしているんですが、株式会社レイヤー X、コーポレートエンジニアリングの職種、大絶賛募集中ですので、ご興味ある方、お声掛けいただけると嬉しいです。はい。
なんかリンクとかあれば、ショー
リ
ノート
ン
には。
ク、よし、じゃあ、後ほど共有しておきますので、ポチッ
はい。
と貼っといてもらえると嬉しいで
じ
す。
ゃあ、はい、ご興味がある方は、ぜひそちらのリンクか
はい。
ら。
あとは私のツイッターじゃなくて X ですね。そっか。前回撮影からそんなこともありましたね。その
そん
話
な、
したいな。
そ
そ
ん
の
な。
話したいけど、まあ、また今度 呼んでください。
ぜひ。
はい。
はい。
です
で
ね。
は、最後、この、ツイッターハッシュタグっても言えなくなっちゃった。
はい。X です。
X のハッシュタグ、漢字近況、アルファベット FM で、ご意見、ご感想とか、なんて言うんだろう、ポスト？
ポストです
投
ね。
稿、
ツイート
ポ
じ
ス
ゃ
ト、ポストしていただければ、はい、私が。眺めてニコニコするだけなんですけど、なんかあれば、はい、ぜひ、ポストしてください。はい。では、今回のゲスト、ヘロシさんでした。ありが
ない。ありが
とう
とう
ご
ご
ざい
ざい
まし
ました
。
た。